サンキュー達夫です。というわけで、まあ、今日聞いていただくわけなんですけれども、その前にですね、先週私おたんこナースのことをですね、動物のお医者さんとずっと勘違いしておりました。先週動物のお医者さんと言っていたのは全部おたんこナースのことでございました。もうすでに各方面から鬼のようなツッコミが、メールあるいはツイッターで届いておりますので、ご容赦いただきたいければいただきたいと思います。はい、よろしゅうございますでしょうか。それでは本日は、腐女子最高会議、なおですね、長濱宏監督の新作の会見に関しましては YouTube の方に熱量と文字数で、アップしておりますので、そちらもご覧ください。腐女子最高会議でございます。腐女子最高会議、
やったー、
最高ー。サンキュー達夫です。
クリサベです。
そして
クレヤギの岡本です。
よ
っ、岡本。
クレヤギの野崎です。
野崎。さあ、お二人、今日はどんなテーマでお話ししてくれるんでしょうか。
はい、カプについて
思うこと01。
カプについて思うこともたくさんあるけれども、まあ、カプちなみにもうこの時点で分かってないというかもしれませんので、
僕結構怪しい人ですから、はい、結構説明を聞いてい
くかもしれない。 CP と書いてカップ、はい、まあ、これはカップリング、
カップリングってことですね。
はいはい、
我々一応腐女子最高会議って言ってますんで、うん、まあ、一応そのみんなね、男も女もみんな腐女子になったつもりで、
腐女子、はい、私も腐女子、
まあ、同性同士の恋愛二次元のちょっと楽しみましょうという、そういう同好会でございます。
まあ素敵、
はい、
ありがとうございます。はい、
日本で一番平和な会議です。
そうですよ、はい、クラリスの2人ですよね。はい、黒柳の2
人で、で、
はい、で、今回は、うん、不満に思うこと
おいおい、
カプに、
おお、なるほど、
について不安に思うこと、
不安、
もう何を言ってるのかわからない、実在しないカップルについて、しかも公式が歌ってるカップルじゃないにもかかわらず不安、
不安、
まあ、どういうことなんでしょうか。
は
い、じゃあ岡本さんお願いします。
私なんですが、黒子のバスケっていうジャンプで連載していた漫画があったわけなんですけど、
説明が丁寧、
うん、それでそれが映画をちょっと前までやってたんですね。
はい、
で映画のラストシーンで、まあ、黒子主人公、主人公黒子じゃない、どっちが主役なのか私もよく分かってないんですけど、うんうん、
まあ、黒子のバスケって言ってるから、ね、黒子でいいんじゃないですか。
まあ、黒子と鏡、うん、光と影のコンビとして2人で頑張ってたんですけど、うん、鏡くんがアメリカに行ってしまうっていうことで、うん、最後空港で鏡くんがじゃあ行ってきますって拳を突き出すんですよ。うん、それに対して黒子がさようなら鏡くんって言って、
うん、グータッチを返
す、ね、で送り出すんですよ。ってことはここで2人の関係が終わってしまってるわけなんです。
ここから公式じゃない話になってます。一応言っとかないとね、あの現実と妄想の境目がない人たちなんで、はい、
ってことは残された黒子は、うん、じゃあ誰と付き合っていけばいい
のか。うわ、不安だね。
それが不安か。
ちょっと待ってください先生、鏡くんと遠距離みたいな感じはないんですか。
いや、それも思ったんですよ。でも黒子はさよならって言って送り出してるんですよ。
そうだね、
まあ、ここで行ってらっしゃいだったら遠距離の可能性あったんですけど、でも黒子は鏡くんアメリカで頑張ってほしいということで自分は身を引こうっていうところなわけじゃないですか。
なんて不安ならしてんのにこんな楽しそうなの。饒舌。
そうだね、だから公式でさよならって言っちゃったことが、うん、こっちの苦しみを生んでるよ。
あ、なるほど。
しかももう黒子のバスケ自体が連載が終了してしまってるので、
うん、確かに保管しようかな、
展開していかないってこと自分たちで考えるしかないんですよ。
自分たちで考えるしかない。だから今までは公式とのこう双方向性でね、こう来たかこう来たか、ヒントありがとうみたいな、
なってたんですけど、もうここから自分たちの手で考えて
聞くしかないんですけど、
なるほど、
だから黒子が誰と付き合えば幸せなのかっていうのが今まだ分かってないんですよ。
やっぱ誰かと付き合わなきゃいけないんですか、それ。
やっぱりそれは必要です
。情だけで訴えるこの悩みは野崎さんはまず相談されてるわけですか。
いや、あの、もう私黒子見てないんで、うん、黒子がねって言われてもぼんやりと、あ、水色の子かなって言われて、でなんだっけもう一人アメリカ行ったのは
赤い髪の毛、
もうそれが誰だか分かってないんですけど、ぼんやりなんとなくだから、なんか棒人間ぐらいで、ああそうかと、ただそのさよならって言っちゃった
っ
ていうのが、いやまた公式っていうこの余白をなくしちゃったことが、
いやそれはだからちゃんと話を終わらせようとしたってことなんじゃない
ですか。終わってない、それで始まっちゃうからこっちからしたらいろんなことが始まっちゃうから、
はい、
そう。
でちなみにですけど、岡本さんはそうは言っても、はい、やっぱ高尾くん好き、高尾と緑間好きっていうのずっとあったじゃないですか。
はい、
っていうことはですよ、はい、その黒子の新しいそのあ、まあ、相手として、
はいはい、
緑間くんはないってことになってるんですか。
それはないです。
そうなんだ。それはやっぱあのカップ、そのカップルはもう不動ってことなんですね。
やっぱどう考えてもやっぱり緑間には高尾が必要ですし、高尾にも緑間が必要っていう、ニコイチでもうここはくっついちゃってるんで、
ってことは僕らは君の妄想に付き合わせてるんですよ。全然フラットじゃないですよね。
いや、でも他にも男がいっぱいいるんで。そうね、そうね、
男がいる、男がいっぱい。
まあ別に緑間に固執することはないんですよ、この子は。そうなんです、そこは大丈夫なんですけど、うん、この中でもいっぱいすぎて、何が
いっぱいいるって言ってもさ、
はい、
まあでも、それは奇跡の世代で、ね、それともあの高校のバスケ、まあ、
奇跡の世代もそうですし、その自分の成林高校もそうですし、で今1年ですけど、次から2年に上がるわけじゃないですか。です、ね、新しい1年も入ってくるっていう、
もうそれ言い出したら
キリがないんですよ、これって。だからどうしようかなって、でもとりあえずまず奇跡の世代で考えるわけじゃないですか、
うん、まあやっぱりね、まあそりゃそうだよ、だって鏡くんいた高校で、
はい、
同じ高校のバスケ部でまた新しい彼ってさ、サークルクラッシャーになっちゃう
から。あ、本当ですよ、ね、
黒子は。俺はもうそんな気使わせないでって、俺がチームメイトだったら思っちゃうから、黒子っち、
やっぱチームメイトでも考えたんですけど、やっぱみんなも2人が付き合ってたってことを見てる分、やっぱ
いや、それお前の妄想
なんですけど、
お前の中で
生きづらいなっていう、じゃあ自分は鏡を超えられるのかなっていう、鏡様に黒子を支えられるのかなみたいになった時に、まあ、だ唯一日吉さんっていう、
もう日吉さんしかいないでしょ、その鏡のもう元彼みたいな感じの、
そうなんです
、それ乗り越えられる、
そうなんです、日吉さんも清っていう恋人がアメリカに今行っちゃってるんですよ、うん、ってことはその同じ状態じゃないです
か。やべえじゃんそれ、やべえじゃんそれ、
笑っちゃう、
舐め合い系じゃん、
舐めるっていうなるんですけど、でも私は日吉には受けていてほしいんですよ、
意味だ
クロスも受けそうなんってなったらちょっとなっていう、受け同士でゆりゆりしてるのを見たい気持ちもあるんですけど、
美味しいね、
でもやっぱりそこはちゃんと包容力で抱きしめててほしいなっていうのも、
皆さんじわじわ引いてないじわじわ引いてますよ、大丈夫です、
めっちゃ納得してくれて、注目してんだと思った、いやでも今ふっと思ったんだけど、だからそのなんだっけ、アメリカ行っちゃった
ら鏡くんと黒子が当たり前みたいに言ってるけど、うん、これもしかしたら他のカップを好きだった人たちへのご褒美かもしれない、
ね、ああそうね、
え、どういうこと、
いやだからそれがもし王道だとするならば、はいはい、他ので黒子ちゃん、いや違うこのことなんだよって思ってた人たちへの最後のご褒美かもしれないじゃん、それが、まあ、入ったってなってる人たちは絶対いるわけじゃんそれで、
まあ、そうね、まあでも何が正解、まあ、私の中の正解が鏡と黒子だったわけで、
ああなるほどね、
一応だから緑間と高尾っていうのはあったけど、
そうです、
別に一応黒子鏡も、あ、なんか他に付き合ってるカップルいるなぐらいな感じで思ってたから、
全然まあありだなっていう、全然青峰くんとのあれもいいし、キテくんともいいし、やっぱ明石との絡みもいいよねみたいなのはいっぱいあったわけです。
これじゃ逆に問いますが、
はい、
逆に問いますが、はい、緑間がアメリカに留学した時、
はいはいはい、
高尾くんどうすればいいですか。
高尾もアメリカに行きますよ。
ついでちゃうんだ。
怖
い。即答。それはもう、もう奥さんじゃん、それも。
さよならと言わない
ってこと。さよならは
しゃあねえなっつって、あついなんだったら緑のがついた時になんかもう部屋にいるくらいの
幸せだな。ギャグ漫画仕上がってんな。
疑うなんでいるんだみたいな、そういうなんかそりゃ俺がいなきゃ始まんないっしょみたいな感じでずっと続いていくみたいな。
あ、分かる、なんか言ってることが。
そんなことに時間割いてたかお前は。
そういうことを考えてたのか。
でも高尾と緑間だったらこうポンポン行くんですけど、完成多分それが一番だからこう行くんですけど、うん、黒子は多分一番じゃないんで。
黒子はやっぱりこうしばらく傷が癒えないでしょ。
まあ、しばらくは一人でしょうね、そんな風になっちゃったら。
まあ、もう手当たり次第になっちゃうからね、とにかく。
いや、そんなことないですよ。あの子はそんなことない
。さよならだからインインメツメツしちゃうんじゃないの、しばらくやっぱり。で、周りがもう見てられねえ、ほっとけねえ、どうする、でも俺じゃみたいな感じ。
うわー、盛り上がる。
そんな
んだ
ったらもう、緑
間くんだって僕も見捨てられないのだよ。
まあそうなるよ、緑間は多分で動くんだ。
高尾は黙ってるのだよって言われるかも。
いやいや、そう、緑間のそれはただの
友情な
の。
でもこれは この悩みに関してはもうできるだけ多くの意見を取り込んでいかないと解決はしないよ。
いや、
でもやっぱり
多様性、多様性、
そこはやっぱり一番最初に出てくるのは元彼である青峰くんであって、
いや、その理屈でいくともう青峰規制の二択じゃない。
いや、でもそこに明石もやっぱりいますよ。
いや、ガード同士はないだろう。
助け的にガードだから。
じゃあここで新たにでもムックンっていう。
ああ。
ガードでもな、ムックンは氷室さんがいるからな。
そうだ、じゃあ自分の中であるカップリングを崩してまで黒子を幸せにする必要性があるのかっていうのもあるじゃん。
まあまあそうね。
キャラクターへの愛情じゃないけど。
いや、ちょっと待ってください。じゃあ、はい、ムックンに氷室いるとして、
はいはい、
青峰くんは今フリーなんですか。
今フリーですね、私の中では。
キセくんは。
キセくんはちょっと難しいんですよね。笠松先輩っていう
笠松先輩
がいるんで。難しいな。
だけど笠松先輩ちょっと心を奪われているなって思ってたけど、
はいはい、
いざ黒子が一人になってみた時にやっぱり俺黒子が好きなんだっていうのに気づく可能性はあるよ、
うん、まあでもそうなった時にじゃあ笠松先輩もやっぱり規制が好きってなったら、
うん、
この、ね、三角関係ちょっとどうなっちゃうんだろうなっていう。いや、それは楽しいからいい
ね、誰に幸せになってほしいんですか、じゃあ。
そう
でもっていうことですよ。
そうですね、一番は黒子が幸せになることが一番なんですけど。
黒子か、じゃあ青峰くんじゃないの。
でもそうなんですね、青峰くん。
でもさ青峰くんと元さやみたいな感じになったら、
はい、
むしろその歴史観の中だと加賀に一瞬浮気したっていうことになっちゃうよね、
うん、まあ、そういうのを読めるね。
まあまあそう、まあでもそこに一回行ったことによってよりなんか青峰の大切さを知ったみたい、
うん、いやだから鏡は踏み台でしょ。
まあそういうこ
と。いや、そんなことない、きっと絶対蒲田鏡も戻ってくるんで、
うん、
その二人
戻ってくるの。
戻ってく
る。じゃあさよならでかっこよかったでいいじゃん。
さよならってなって、うん、でも俺戻ってきた、うん、もう絶対戻ってくるんですよ。やったって。戻ってきた時にじゃあ黒子どうするのっていう、青峰と付き合い続けるのか、それとも鏡のところに戻るのかっていう。
黒子どんだけビッチな
の。本当、岡本さんの中の黒子だいぶビッチや
な、うん、黒子はそういうとこあるよ。
いや、ねえだろ、わかんないけど。
他人の影として生きてきたわけだから。
そうそうそう、ね、でも着せるとどうですかね。
だ、キセ君のあの明るさは絶対黒子の傷を癒してくれるんですよ、うん、
しかもあの明るさって気遣いの明るさだからね。
そうだよね、うん、絶対優しくすると思うもん、
うん、でもそうすると悲しむ人が出てきちゃうんですよね。
悲しむ人は出したくないんですか、
うん、やっぱりそうですよね。やっぱりみんなが幸せでいてほしいっていうのも前提にあると。
それがもう心配で心配で、
うん、だってこれ幸せがないからね。
パズルじゃんもう。
そうなん
ですね、道かけちゃってここを補修しようとするとここがまたへこんじゃってみたいな感じになるわけでしょ、ね。そういうことを日々考えていたのか、
はい、
ありがとうございます。
悩んでる。
これは不安に思うこと。
そうなんです。
こういうことなわけですね。
こういうこと。でもこれが楽しいん
です
ね。
そうなんです。
いいですね。
こういう話を不女子同士でするのが楽しい、
うん、楽しい。
結論出ないですけど
楽しい、
うん、
でも分かんない、あそれだ絶対それだって正解が出る時あるよね、なんか
悲しいあるんですけど、でも多分それって自分だけで絶対他者にあそれ正解ですねっていうのって多分ないと思います。
あそう、うん、あなるほどね。じゃあそんな野崎さんは、
私今回 BL じゃなくて GL、
はい、いきなりルール破って
る。いやいや、だって不女子ってまあルール定義いろいろありますけど、はい、まあまあ
じゃあ GL
ゆりなんですけど、はい、私日だまりスケッチがすごい好きで。
意外ですね。
いやもう本当心が病んだら日だまりを見る。
マジでマジで、
あれを見てなんかそうだよね、言うのも悩んでんだもんなとか思いながら自分も頑張るみたいなのが最近ここ3、4年のルーティンなんです
よ。マジか。それやっぱ好きですか、かなり日だまりスケッチ見てる姿を見てますか。
あそうですね、なんか後ろからこうやよさんって言って開けたら、あ見てんだなって
そ
っ
とそれがなんか日だまりっぽいじゃない
ですか。いいですね、
それ以上のあれない。私特に日だまりの中で好きなのが夏目ちゃん、
うん、夏目
が好きなんですけど、うん、夏目ちゃんって、まあ、日だまり層に住んでない、まあ、どっちかっていうと脇役のキャラなんですけど、うん、その日だまり層に住んでるサエのことがすごく好きなんですよ、うん、でも好きなんだけどサエには、ヒロさんっていう、まあ、女房役みたいなのがいて、それが絶対的だから自分がそこの立場に立つことができないっていう葛藤があってツンデレになっちゃうんですよ。もともと全然ツンデレじゃなかったのに、いきなり自分が好きだと思ってた相手にもう完璧な相手がいて、あもう友達になれないかもしれないって思ってツンツンしだして、その2人がこう3年間付き合っていくっていうストーリーがあるんですけど、付き合っていくって友達として、ね、ここはもうあのその付き合いは私の中ではないんですけど、その時に私は夏目ちゃんに幸せになってほしいんです。でも夏目ちゃんが幸せになるにはさえと一緒になるしかないんですよ。
切ない。
だけど私の中でさえひろっていうその、まあ、ある意味公式的に押されてる2人、うん、完璧なんですよ私の中でも。
わかります、わかります。
さえひろってもう夫婦というか、はい、だから隙がないんですよ。どうやっても私の妄想をもってしてもここに夏目ちゃんを無理やりねじ込んで
お前の妄想をもっとしてるもうそれ無理だよ。
いやどだからそれがもう本当公式と思うんですけど、
公式かっこいかに
夏目ちゃんにとってもうさえって神格化されてるぐらいのレベルになってて、
そこ難しい問題だな。
最後さえひろ卒業編の時に2人がトイレで会うんですよ、2人だけで。で卒業したねみたいな話になった時に夏目ちゃんもう我慢できなくて泣いちゃうんですよ、うん、でも大学は近いし別にこれで終わりじゃないしって言った時に泣いた時に、うん、最後サエにしがみついてもう足崩れ去って泣くんですよ。でサエは棒立ちで夏目ちゃんの頭を撫でてあげるんですけど、この構図って完全に友達の構図ではないんですよ。
ないよね。もう
明らかに
振ってる。
そう、夏目ちゃんが独りよがりにサエにもう気持ちを押し付けてるんですよ。サエとヒロさんはお互いに支え合ってるけど、夏目ちゃんって一人で依存してるから、うんうん、どうしてもこのサエの気持ちを夏目ちゃんに持ってこないと、これって
どうしたらいいのそれ
っていうのを私3年間悩みながら
悩んでんだお前3年悩んでんだ
いやサエヒロ卒業編を見るたびに、うん、この子どうやったら幸せになるんだろうと思って、私だから最悪私がモブとしてお
やおやおやおやおや、
私があの世界に入ってヒロさんを奪ってサエを一人にしてそこに夏目を押し込ま
ない。お前神か
すごいですね、
うん、岡本より症状がひどい
したらなんとかなんかこう夏目ちゃん幸せになるんじゃなかろうかと思うんですよ。
普遍的な問題だな。いや、ね、俺本当ね、まあ、相変わらず山のすすめ何回も見てるんですけど、いや本当に、うん、本当にココナちゃんが日向好きじゃなくてよかったみたいな。
あ
もうこの二人はもう本当にもうゴールデンカップルなんで動かせない、
うん、
だから周りの子が、うん、本当もう日向のこと好きじゃなくて俺だけでよかった日向好きなのって思って
なるほどね
好きなの俺は周りの子が好きだったらやっぱ切なくて見てられない。いやだからこれっていや例えばまあ世界一初恋における横澤さんであり、まあ同級生における原線でありっていう問題じゃないですか。
そうですね。
でそれはもう原作で あまりにもかわいそうなんで一応保管があるでしょ。
まあありますね。
だけど保管は納得いかないと。
納得いかない。だから誰かを夏目ちゃんに当てるってことはまず私考えない。
いやだけどだけどいや俺なんて横沢にだってそう思ってたもん思ってたもん。だけど原作読んでもうこれは公式同人だと思って読んで、うん、ある程度一定ラインの納得は得られた。
いや一定の納得は嫌なんです私
ごめんなさい
いやでも大学に行ったらまた新しい出会いがあるわけじゃない。
いやでも、うん、それの隙を作らせないのが日だまりの演出なんだよ。だからいつまでも、だからそこもすごいなと思ったんだけど、日だまりって卒業した後のどうなっちゃうんだろうっていう不安もちゃんと書いてるのよ、うん、あ卒業した後にバラバラになって仲良く居続けることが難しいっていうことを全員分かってて、うん、でいなくなっちゃうことがだから寂しい、これで終わってしまうってみんな思ってたの、うん、でも話の中でつながり続けようって思えば、うん、この中はつながり続けるんだよってサエが言うんですよ、うん、それでみんなあそうだ、うん、そうだよだって一緒にいたいんだもんっていう丸く収まっちゃったのそこで。
いやいいよそれいいよ
ってなったら、うん、やっぱりサエヒロの中も絶対に崩れないんだよ、うん、これから何があっても、うん、だから夏目ちゃんに新しいお友達ができ てできないよ
いやこういう話してた2人でいつも、うん、
いや友達はできるよ、うん、でもだから夏目ちゃんにとってのサエがあまりにもすごい位置づけにされちゃったことがうちは苦しいの、うんうん。
いやでも絶対大学とかで変な男となんか飲み会でみたいな、
うん、飲み会行かないしなくなっちゃう別に
そうよ
行かないよ
そういう同人誌だったら読みたいもん。
読みたくない
そ
んなの
そうするとそのゴールデンカップルがさ、これ物語としてですよ、うん、死が2人を分かつまでの時が来ちゃったっていうことの後ですよね。それを待つしかないみたいな。
いやでもね、待ってる自分も
嫌で。いやそうなんですよ。
25年くらい僕の中でずっと寝かしてるんですよ。あの桜の園っていう映画ご存知ですか、ね、
はい、吉田明美さんだよね。
桜の園でまあ本当でも両思いになるそのもう女子校の、うん、もうカップルがいるわけ、うん、だけどもうずっとずっと好きなちょっとなんかこう男装とかも得意な女の子がいるんだけど、もうずっとその子はもうお互いが好きなのも横で見てて何も言わないの、うん、でもラストシーンとかももう2人で記念撮影とか撮るわけ、そのカップルがでもうその壁挟んだもうほんと木陰みたいなところでその子がタバコ吸ってるかわいそう、もう何とかして何とかして俺じゃ無理だっていうのがあんの。あれみんなどうやってる、どうやってる心を整理してる。
いや本当
桜の園ご覧になってない皆さん
僕桜の園あれ見てません、
ね、傑作ですよ桜の園見てください。もうリメイクとかは見なくていいですリメイクは見ないでください。もうあの見てない桜の園傑作。もうマリミテ好きだったら見なきゃダメですよ、
まあ、じゃあ見よう。
絶対ですよあれ、生きていくためには絶対必要ないよ、ね、俺と春日さんだけが桜の園、桜の園ずっと言ってるんですけど、いやお願いします桜の園
見ます。でもまた悩みが一つ増えるんだなと思いました。
でもこれ解決しなくね、
しないしないんですよ。だからもうどうやったら夏目ちゃんって幸せになるんだろうって、うん、ずっとだからもう同じ時間を私永遠にループしてるんです自分の中で。
なるほど、なるほど、うん、わかりました、ありがとうございます。
これは達夫さんは
僕ね今日ホットなの、すごいホット。今日もうバシンとイカズチに打たれたようなちょっと経験をしたんですけど、地下鉄乗ってたんです、うん、ポスターが貼ってあってなんか寄せスタンプラリーっていうのもやってるんですよ、うん、
はい、
寄せスタンプラリー知ってる、
はい、でなんか私の方もいますね。
都内に4カ所ある寄せの、はい、なんかスタンプラリーをやっていて、はい、でその4カ所っていうのがまあ上野鈴本演芸場、浅草演芸ホール、はい、で池袋演芸場、はい、新宿末広亭なわけですよ、はい、それ見た瞬間に東洋館このことどう思ってんの
東洋館ってのは浅草にある、
浅草にある旧フランス座ですよ、ストリップ劇場で、はい、浅草演芸ホールの上にあるやつ、うん、でまあ僕もたまに出るんですけど、うん、まあ本当もうスラム街ですよ、
うん、俺も今うんっちゃった
1と4しかボタンがない謎のエレベーターがある俺あれ死の世界に行くエレベーター、
はいはいはい、
普通4は抜かしない
でもない、ガラ 違うね、なんかね、みんなビビら
ない2と3がない、怖い怖い怖い、1と4しかないボタンって何これ。あそこでたけしさんがエレベーターボーイやってたってそれでも有名なんですけど、まあ大概みんなもう下の浅草演芸ホール行きます、うん、でもう本当だからそういう意味ではちょっとスラム化してるところなんですけど、一応365日7回やってるわけですよ。寄席にカウントされてないわみたいな。
それ
もあるね。まあ、あと、まあ、三宅坂に国立演芸場っていうのもあって、まあ、一応そこも5つ目の寄席だとカウントする人もいるんですよ、うんうん、ただ5つ目の寄席だとカウントする人も、まあ、一応東洋館は全くカウントしてない
インビジブル
なんだ、まあ、落語やってねえしみたいな感じにな
る。あ、なるほどなるほど、
そ
ういうことか。
その瞬間にも僕イカ土に打たれまして、うん、あ、これは演芸ホールと東洋館兄弟だなと。
お
ー、で東洋館はちょっとあの外に出ちゃいけない弟みたいな感じになってなんかちょっと外に出ちゃいけない、そうギルバートグレープ、レオナルドデカプリオ、レオナルドデカプリオが半裸、半裸な感じの、
ああわかる、
東洋館、うん、
かっこよすぎ
る、寄せの擬人化がバーンって頭に、
デカプリオで若い時の、
もう寄せの擬人化今ハマってまして、今ハマってるとかここ2時間ぐらい、
ホットですね。
途中に一回打たれましたから。でこうなるとまずその寄席擬人化の中での王道カップルっていうのは
まあそうなります
よね。なるわけ
になりますよね。
まあまあでも上野鈴本演芸場×新宿末広亭かな多分。
よくわからない。
どこら辺がそうなったの？
上野鈴本はやっぱりもう星本流なわけ。
あ、
もう新作やる人とかいらねえからみたいな感じで、落語協会しかもう出ません、うん、出しませんみたいな。
ガチガチの歌舞伎部で言うと俺はもうずっとやってたやつ。
いやもうそう、もう緩いのいらないみたいな。あ、昔の、ね、まあ今芸術協会もそんなことないんだけど、もうあの落語芸術協会の立て替えもいりません、落語協会だけ一本で行きますみたいな、ちょっとツンな感じなんだ。
あるね。
ただなんか昔火事になったらちょっとドジっ子なところがあるから
、かわいい、
だからもう、かわいい、抜けてるメガネくんなわけ、真面目な。
あ、いいね、
いいでしょ。で末広亭はやっぱり一番歴史があるし、
僕で名前知ってます。
割とこう世間的に寄せっていうともう末広亭のイメージなわけ、
う
ん、だからまあちょっとエース的な、寄せの中でもエース的な、
まあそうですよね、看板みたいなタレント、ね、
だからまあ真面目なやつ、まあちょっともう主人公キャラですよ、
う
ん、がまあ王道カップルなのかな。でまあ浅草ちょっとお酒入ってますから、キャラクター
まあちょっと酔っ払ってます。
電話も携帯電話も鳴るし、
あ、
酔っ払いもいますので、あ、まあ、ちょっとやんちゃな感じでしょう。
あ、
まあ、社交性はあります、やっぱり観光とかにも向いてるんで。
いいですね。
だそんなもう社交性あふれる、まあ、浅草演芸ホールってお兄ちゃんがいるからこそ、東洋館やっぱちょっとメンヘラみたいな感じになってるわ。外出ちゃいけない寄せみたいな、お前は外出ちゃダメだよみたいな感じになって、裏ルートじゃないといけない、
出れないと、
あそこのダンジョン行けないと入れない、そういう感じになっちゃってる。
なるほど。
で、まあ、池袋はまあ、割となんかこう若い人も入れるような感じの元気のいい感じ、まあ、だから池袋と浅草演芸場はやっぱりちょっとこうやんちゃな感じでも、またやんちゃの方向性が違うっていうか、
たまに猫耳なんかつけちゃったり。
池袋はそれもある。
あ、あるでしょ。
それもある。
鈴村さんだったら、
もう白鳥師匠の独演会とかやってるぐらいですか。それはもう池袋はもういろんな、もうあの一番懐が深いというか、何でもある。総受け、ね、池袋総受け、
池袋総受け。
そう、何でもありだから、
あのシーンだ、演芸なんだから
って。そうだから、その時の東洋館をどうやってこう原作に絡ませればいいのかっていうの
が悩んでる、
悩みました。先生お願いします。
そうか、難しいな。でもやっぱやんちゃな人がやっぱヤンデレに行ってほしいな。あ、やんちゃというか、やっぱやんちゃだからちょっとこっち行ってみようぜみたいな、うん、でなんか、あ、誰かいるみたいな出会い方もいけるのかなっていうのが。でもなんかツンデレの子はな、明るい人と明るい、なんて言うんでしょう、ちょっとヘタレな人に攻めてもらいたい。あれ、それ、あの、うん、年代的にはどこが一番古いんですか？
まあ、新宿の末広です。まあ、鈴本も古いですね。上野の鈴本も歴史は長い。建物としては新しいですけど。
なるほど、じゃあ一番古いのが受けだな。
一番古いのが受け。それはなぜなんでしょうか？
いや、私だってやっぱおじさま好きだし。
そういうことか。
そういうことですね。
なるほど。
まあまあ、見た目のあれの基準としては私は建物の年数で考えるから、一番 そう、新宿が受けかな。あれ、豊館があるのは何の2階？
浅草なんですよ。浅草園芸ホールの上なんです
よ。そこから混ぜるの難しいな。
そうでしょ。
うん。
ということはやっぱりこれ原作にも登場しないキャラクターなのかなっていう
東洋館。ああ。いやでも攻めかな、東洋館。
ああ、攻めだね。
ですよね。
攻めだね、受けじゃない。
攻めが待ち構えてる。うん、いやだからなんかそこで、
う
ん、
浅草園芸ホールの元彼みたいな感じで、最近どうなんだよみたいな。いやもう俺ほっといてくれよ、もう頑張ってんだからみたいな感じなんですかね。
なるほどなるほど。いや。なんかそこに劣等感を抱いて萎縮してほしくないんですよ、私東洋館に。
あ、東洋館に萎縮してほしくない。
東洋館も多分東洋館でもう自分を確立してるから、
うん、周
りに何を言われようとどんなこう冷遇されようと関係ないん
ですよ、うん、そうだね、
それは俺さみたいな。
昔ストリップ劇場だったけどいいもんみたいな感じですよね、
うんうん、それが好きなんだろうみたいな感じの、うん、すげえ多分東洋館出してくる。
あ、ちょっと元気な感じになってきました、
ね、なってきたね
東洋館。
いいじゃないですか、うん、なんかそういうちょっと闇ながらも、うん、弱気な闇じゃなくて、うん、ゴリゴリに全部潰していく闇みたいなのを多分東洋館持ってる気がするんですよね、多分。
いいですね、いいですね。
でもなんか表に出てこないってなったらこれはもう紐みたいな部分も、
あー紐
あるのかなみたいな。
紐いいね。いやだからこそおじさんがなんとか養ってやってんやろね。
そっか、もう園芸ホールに監禁されてるみたいな。
あー、外出たいんだろうけど、外出たいんだろうけどね。だから放ったら最後だよね。
そうだね、園芸を、あ、まあでも東洋館攻めキャラってことで今日なんか落ち着きました。
僕もなんか聞いてて なんとなく、うん、攻めだなと思って、分からないですけど、
よかったです、
腑に落ちた、
というわけで、
はい、
カップについて思うことでした。ありがとうございました。
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、君の中した。